From the conference center at Temple
Square. ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第181回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。音楽はモルボンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・ B ・アイリング館長がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹、末日聖徒イエスキリスト教会第181回半期総大会の最後の部会である第5部会に皆さんを歓迎します。この大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう頼まれました。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じてこの大会に参加している教会員、そして世界中の多くの友人の皆さんにご挨拶を送ります。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガニストはボニー・グッドリフとリンダ・マーケッツです。開会にあたり聖歌隊が立ち上がり輝きたまえを歌います。開会の祈りは70人の F ・マイケル・ワトソン長老です。開会の祈りに続いて聖歌隊が救い主の愛を歌います。
My soul, God, and shine in all I say, in my Heavenly Father,
天のお父様、この安息日に松井聖徒イエスキリスト教会の会員としてここに集まり、お父様にたくさんの祝福に対して感謝を申し上げます。お父様の御子であるイエスキリストを愛しています。主は私たちに生きる方法を教えてくださいました。またお父様の身元に戻るために贖いをしてくださいました。生ける預言者トーマス・スモンソン大官庁に感謝しています。大官庁とその奥様を強め祝福してください。大官庁会の顧問と十二使徒定員会の方々に感謝しています。また世界中の指導者に感謝しています。また教会の宣教師たちに感謝しています。この地上の人たちが福音の良い訪れを聞くことができるようにと願っています。また今日この部会で聞く音楽とまた教えに感謝しています。私たちが従順な心でそれを受け止めることができますように、イエスキリストの御名によりお祈りします。アーメン。
We will now be pleased to hear.
これから十二使徒定員会のラッセル・ M ・ネルソン長老とダリン・ H ・オークス長老がお話しします。お二人のお話に続いて中央日曜学校会長会第二顧問のマシュー・オー・リチャードソン兄弟がお話しします。最近ロシアで最初のステークをモスクワに組織する責任を置いた1週間後、サンクトペテルブルクと地方部大会に出席しました。ロシアの教会に力を注いでくれた初期の宣教師や地元の指導者たちへの感謝を述べる中で、ビャチェスラエフ・エフィモフ兄弟について触れました。彼はロシアの改宗者として最初に伝道部会長に召されました。彼と奥さんはその責任を立派に果たしました。非常に悲しいことに、エフィモフ伝道部会長は伝道を終えて間もなく突然亡くなりました。まだ52歳の若さでした。ロシアの地における開拓者であったこの夫婦について話していたとき、改宗の中にエフィモフ姉妹が出席しているかどうか尋ねるよう御霊に促されました。部屋のずっと後ろの方で一人の女性が立ち上がりました。マイクのところに来てくれるようにお願いしました。彼女こそがガリーナ・エフィモフ姉妹でした。彼女は確信に満ちて語り、主と主の福音と回復された主の教会について力強い証を述べました。彼女は夫と聖なる神殿で結び固められており、永遠に結び固められていると語りました。今でも宣教師として同僚であり、彼女は幕のこちら側で、そして彼は幕の彼方で働いているのです。彼女は喜びの涙を流しながら神聖な神殿の制約について神に感謝しました。私も涙を流しました。それはこの忠実な夫婦が示している永遠の一致は、神聖な制約を交わし守り尊ぶことによって得られた義なる結果であることがよく分かったからです。掲示された宗教の重要な概念の一つは神聖な制約に関するものです。法的に言えば、制約とは2人あるいはそれ以上の人々の間で交わされる合意を意味していますが、宗教的な意味合いにおいて制約はそれよりもはるかに深い意味を持っています。それは神との神聖な約束です。条件は神がお決めになり、各人はそれらの条件を受け入れるかどうか、それを自分で選びます。もし人が制約の条件を受け入れて神の律法に従うなら、その律法に伴う祝福を受けます。私たちは神から祝福を受けるときは、それが基づく律法に従うことによると知っています。人類の歴史を通して神はその子供たちと制約を交わしてこられました。主の制約は救いの計画全体にわたって交わされ、主の完全な福音の一部となっています。例えば、神はその子供たちのために救い主を使わすと約束され、そしてその代わりに主の律法に従順であるようにと命じられました。聖書を読むと、旧世界の男女は制約の子孫であると書かれています。どのような制約でしょうか。それは神が彼らの先祖たちと結ばれた契約であり、神はアブラハムに対して地上の諸民族はあなたの子孫によって祝福を受けるであろうと仰せられましたとあります。モルモン書には新世界の人々についても制約の子孫と記されています。復活された主はこのように告げられました。見よ、あなた方は預言者たちの子孫であり、イスラエルの家に属するものであり、父があなた方の先祖と交わされた制約を受けているものである。父はアブラハムに、あなたの子孫により地のすべての部族は祝福を受けるであろうと言われた。救い主は制約の子孫であることがいかに大切かを説明して、 次のように語られました。父は私をよみがえらせ、まずあなた方に使わされた。あなた方一人一人を罪悪から遠ざけて祝福に預からせるためである。これはあなた方が制約の子孫だからである。神がアブラハムと交わされ、後にイサク、またヤコブと再び新たにされた制約には極めて重要な意味があります。その中には次のような約束が含まれていました。イエス・キリストがアブラハムの系統を通してお生まれになる。アブラハムの子孫が数多くなり、永遠に増え続け、神権を持つものとなる。アブラハムが多くの国民の父となる。いくつかの土地が彼の子孫によって受け継がれる。地上のすべての国家が彼の子孫によって祝福を受ける。その制約は永遠のものとなり、千代にわたって続く。これらの約束のいくつかはすでに成就し、その他はこれから成就するのを待っています。モルモン書の最初の方に書かれている予言から引用します。それで父リーハイは末日に成就する制約について触れながら、私たちの子孫のことだけでなく、イスラエルの家に属するすべてのものについても語ったのです。その制約とは、主が私たちの先祖アブラハムに建てられたもので、素晴らしいではありませんか。イエスがベツレヘムにお生まれになる実に600年も前に、預言者たちはアブラハムの制約が末日についに成就することを知っていたのです。その約束を果たし、そのアブラハムの制約を新たにするために、主はこの末日にも姿を現されました。主は預言者ジョセフ・スミスにこのように宣言されました。アブラハムはその子孫とその腰から出たものについて約束を受けた。あなた、すなわち私のしもべジョセフはその腰から出たものである。この約束はあなた方に与えられたものでもある。あなた方はアブラハムから出ているからである。こうして約束が新たにされたことにより、私たちは古の時代と同じように聖なる神権と永遠の祝福を受けました。永遠の福音を受けました。私たちは完全な福音を受け、神権の祝福を享受し、神の最も偉大な祝福である永遠の命にふさわしくなる特権をいただいています。私たちの中には文字通りアブラハムの子孫もいますし、また養子縁組によってその子族に集められる人もいます。神は偏り見ることはされません。私たちが主を求め、主の戒めに従うならば、いずれの人も共にこれらの約束された祝福を受けることができます。しかし、もしそうしないなら、制約の祝福を失います。私たちを助けるために、主の教会では祝福主の祝福を受けることができ、その祝福を受ける人に過去とのつながりを示し、アブラハム、イサク、ヤコブに遡って血統を宣言し、同時に将来に関するビジョンを与えてくれます。制約を交わした兄弟たちは真剣の聖子と制約を受ける権利を得ます。忠実であって、これら2つの真剣を得て、自分の召しを尊んで大いなるものとする者は御霊により清められて、その体が更新される。またそれだけではありません。ふさわしい状態で真剣を受ける男性は主イエス・キリストを受け入れ、主を受ける者は父なる神も受け入れるのです。そして御父を受け入れる者は御父が持っておられるすべてを受けます。この聖子と制約によって、世界中のふさわしい男性、女性、そして子どもたちに素晴らしい祝福がもたらされます。私たちにはアブラハムの制約を成就する助けとなる責任があります。私たちの子孫は世界中のすべての人を祝福するように予任され、備えられています。神権の義務に伝道が含まれているのはそのためです。4000年にもわたる期待と備えの時を経て、 福音が地上の国民に届けられるように定められた日が来たのです。今は約束されたイスラエルの集合の時です。そして私たちはそれに参加できるのです。胸が高鳴るではありませんか。主はこの偉大なイスラエルの集合の時代にふさわしい状態で宣教師として奉仕する私たちや息子たちを頼りにしておられ、そしてそのような娘たちに深く感謝しておられます。モルモン書は主がイスラエルの聖約の子孫を集め始められたことを示す目に見える証拠です。私たちの時代のために書かれたこの本にはその目的の一つについてこのように書かれています。あなた方は御父がイスラエルの子らと交わされた契約がすでに果たされ始めていることを知るであろう。見よ、主はイスラエルの家に属するご自分の民に立てられたご自分の契約を思い起こされるからである。確かに主はお忘れになっていません。主はモルモン書によって私たちや世界中の人々を祝福しておられます。モルモン書の目的の一つはユダヤ人と異邦人にイエスがキリストであることを確信させることです。モルモン書の助けによって私たちは神と契約を交わすことができます。また神を覚え神の愛する恩子を知るよう進めてくれるイエスキリストのもう一つの証です。契約の子孫は主の教義を受け救いの計画を知る権利を持っています。神聖な意味を持つ契約を交わすことによってその権利を求めるのです。ブリガム・ヤングは次のように語りました。末日聖徒は皆この教会に加わるときに新しくかつ永遠の契約に入ります。彼らは神の王国を支持するという新しくかつ永遠の契約を交わします。彼らは主の戒めに従順であることによって契約を守ります。バプテスマの時私たちは主に仕え主の戒めを守ると契約します。聖餐を受ける時バプテスマの契約を新たにしイエス・キリストの御名を喜んで受けることを表明します。このようにして私たちはキリストの息子娘として養子縁組されており兄弟姉妹として知られています。主は私たちの新しい命の父であられます。究極的に神殿においてかつてアブラハム、イサク、ヤコブに約束されたように永遠の家族の祝福を受ける共同の相続人となります。このように日の境の結婚は聖霊の契約なのです。自分たちが契約の子孫であることに気づくとき自分が何者であり神から何を期待されているかを知ります。神の律法が私たちの心に刻まれています。主は神であられ私たちは主の民なのです。献身的な契約の子孫は試練の最中にあっても忠実であり続けます。その教義が私たちの心深くに植え付けられるとき死の棘さえも耐えやすくなり霊的な体力が増強されます。この世の人生で勝ち得る最も大いなる賛辞は契約を守る者として知られることです。契約を守る者はこの世でも後の世でもその報いを受けます。聖文はこのように宣言しています。神の戒めを守る者の祝福された幸福な状態についても考えてほしい。見よ、これらの者は全てのことについて祝福を受ける。もし最後まで忠実であり続けるならば彼らは天に迎えられ決して終わりのない幸福な状態で神と共に住めるのである。神は生きておられます。イエスはキリストであられます。主の教会は全ての人々を祝福するために回復されました。トーマス・S・モンソンは現代の神の預言者です。そして私たちは忠実な契約の子孫として今も常しえにも祝福されるでしょう。イエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。
What think ye of Christ?
あなた方はキリストをどう思うか。イエスのこの言葉はパリサイ人たちを困惑させました。松井生徒の皆さんとその他のクリスチャンに同じ質問をします。皆さんがキリストについて信じているのはどのようなことですか。またそのためにどのようなことを行っていますか。これから引用する聖文のほとんどは大半のクリスチャンに親しみのある聖書から取ったものです。もちろん解釈は現代の聖典、特にモルモン書をよりどころとしています。モルモン書は曖昧なために、さまざまなクリスチャンが異なる見解を持つ聖書の聖文の意味を教えてくれるものです。私は信者の皆さんだけではなく、そうでない方々にもお話しします。カリスター長老が今朝おっしゃったように、クリスチャンであると自称する人の中には、イエスを偉大なる教師として称えながらも神として認めようとしない人がいます。そのような人々に話す際、私はこれまでイエスご自身の言葉を使って話してきました。イエスが何者であり、何をするために地上に送られたかについて、主ご自身が語られたことを深く考える必要があると思うからです。イエスはご自分が独り子であるとお教えになり、こう言われました。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によってこの世が救われるためである。父なる神はこれを肯定されました。変貌の山で御父は天から次のように宣言されたのです。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。これに聞け。イエスはさらにご自分の見姿が御父と同じであると教えられました。こうあります。もしあなた方が私を知っていたならば、私の父も知っていたであろう。しかし今は父を知っており、またすでに父を見たのである。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を示してください。そしてそうしてくだされば私たちは満足します。イエスは彼に言われた。ピリポよ、こんなに長くあなた方と一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのである。パウロは御子を父なる神の本質の真の姿と表現しています。使徒ヨハネはイエスを言葉と呼び、イエスが初めに神と共にあった、すべてのものはこれによってできた、できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかったと記しています。イエス・キリストは御父の計画の中であらゆるものの創造主なのです。イエスはパレスチナの民の中におられたときに、ご自分がエホバ、すなわちイスラエルの主なる神であると宣言されました。その後、復活した主はアメリカ大陸の民を教え導かれました。見よ、私はイエス・キリストであり、世に来ると預言者たちが証ししたものである。見よ、私は世の光であり命である。私は世の罪を自分に負うことによって父に栄光を捧げた。あるステーク大会で一人の女性と会いました。長い間教会から離れていたこの女性は戻るように勧められたが、戻るべき理由が見つからないと言いました。私はこう励ましました。救い主がしてくださったことを考えれば、教会に戻って主に仕える理由はたくさんあるのではないですか。彼女の答えに私は驚きました。救い主は私のために何をしてくださったんですか。救い主が私たちのために何をしてくださったかを理解していない皆さんのために、主ご自身の言葉と私自身の証しを持ってその質問にお答えしましょう。聖書にはこう記されています。私が来たのは羊に命を得させ豊かに得させるためである。後に主はアメリカ大陸でこう宣言されました。私は世の光であり命である。 死は創造主であり、主の復活を通して私たちは再び命を得られるようになったのですから、主は世の命です。その命はこの世限りのものではありません。こうあります。私は彼らに永遠の命を与える。だから彼らはいつまでも滅びることがなく、また彼らを私の手から奪い去る者はいない。イエスはこう教えておられます。私は世の光である。私に従って来る者は闇のうちに歩くことがない。こう宣言されました。私は道であり、真理であり、命である。主の教えは私たちの道を照らし、御父のもとに戻らせてくれるので、主は道であり、光であられるのです。イエスは御父を敬い、御父に従われました。まだ年若い頃、地上の両親にこう宣言しておられます。私が自分の父の家にいるはずのことをご存じなかったのですか。そしてこう教えられました。私が天から下ってきたのは自分の心のままを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためである。またこうあります。誰でも私によらないでは父の身元に行くことはできない。私たちは御心を行うことにより御父のもとに戻ります。私に向かって主よ主よという者が皆天国に入るのではなく、ただ天にいます我が父の御旨を行う者だけが入るのである。主はこう説明されました。その日には多くの者が私に向かって、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言したではありませんか。またあなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの力ある技を行ったではありませんかと言うであろう。その時私は彼らにはっきりこう言おう。あなた方を全く知らない。不法を働く者どもよ、行ってしまえ。では、どのような人が天国に入るのでしょうか。多くの力ある技を行った人ではなく、天にいます我が父の御旨を行う者だけが入るのである。主はそう教えておられます。イエスは方法を示されました。ご自分に従うよう繰り返しお招きになりました。私の羊は私の声に聞き従う。私は彼らを知っており、彼らは私についてくる。主は人たちに神権の力をお授けになりました。ペテロにこう言っておられます。私はあなたに天国の鍵を授けよう。そしてあなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう。ルカはこう記しています。主は七十人を選び、行おうとしておられたすべての町や村へ二人ずつ先にお使わしになった。その後この七十人は喜びながら言いました。主よ、あなたの名によっていたしますと、悪霊までが私たちに従います。私はこの神権の力についての証人です。地上での務めの終わりに、イエスは人たちにこうお教えになりました。助け主、すなわち父が私の名によって使わされる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。主はまた戒めにより導かれます。主はニーファイのために教義の要点について論争しないようお命じになりました。争いの心を持つ者は私につくものではなく、争いの父である悪魔につくものである。悪魔は互いに怒って争うように人々の心を煽り立てる。見よ、互いに怒るように人々の心を煽り立てる者は私の教義ではない。このようなことをやめるようにというのが私の教義である。主はまた世のものではなく主に目を向けるように進めておられます。イエスは命のパンに関する説教の中でこう説明されました。朽ちる食物のためではなく、永遠の命に至る朽ちない食物のために働くがよい。 これは人の子があなた方に与えるものである。救い主はご自身は命のパンであり永遠の食物の源であると教えたのです。イエスはイスラエルの子らを養うために送られたマナという食物も含め、世が提供するこの世の食物について語り、これらのパンに頼った者たちが死んでしまったことを教えられました。一方、主がお授けになった食物は天から下ってきた生きたパンである。それを食べる者はいつまでも生きるであろうとお教えになりました。弟子たちの中にはこれはひどい言葉だというものがあり、その後多くの弟子たちが去っていって、もはやイエスと行動を共にしませんでした。すでに与えられていたまず神の国を求めなさいという教えを受け入れていなかったようです。現代でも自分がクリスチャンだと公言する人の中には、永遠の命の糧とはならない世のものに引き寄せられている人たちがいます。また主の言葉をひどい言葉だと捉えてイエスに従わない人たちもいます。救い主の地上における務めは復活と贖罪の時に絶頂を迎えました。バプテスマのヨハネはこう言っています。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。後にイエスはこう教えられました。人の子が来たのは使えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである。イエスは最後の晩餐でご自分が祝福されたブドウ酒が罪の許しを得させるようにと多くの人のために流す私の契約の血であると説明されました。復活された主は進み出て脇の傷と手足の釘跡に手を触れるようお招きになりました。そしてその理由をこう説明されました。私がイスラエルの神であり全地の神であること、そして世の罪のために殺されたことを知りなさい。群衆はイエスの足元に伏してイエスを拝しました。この贖罪のゆえに全世界は最終的に主を礼拝するようになるのです。イエスは贖罪に関するさらに尊い真理を教えられました。主の使命に関する最良の説明が収められているモルモン書には主の教えについてこのように記されています。父は私が十字架に上げられるようにと私を使わされた。私はすべての人を私のもとに引き寄せた。彼らが各々の行いに応じて裁かれるようにするためである。さて悔い改めて私の名によってバプテスマを受ける者は誰であろうと満たされるであろう。そして最後まで耐え忍ぶならば見よ、私はその者を私が立って世の人々を裁くその日に私の父の御前で罪のない者としよう。清くない者は決して父の王国に入ることができない。したがって信仰を持ち罪をすべて悔い改め最後まで忠実であることによって私の地により衣を洗われた者のほかには父の安息に入る者はいない。このようにキリストの贖罪は罪がもたらす霊の死を克服し、神聖な制約を交わし守ることを通して永遠の命の祝福に預かる機会を与えてくれることが分かります。イエスはこうお尋ねになりました。あなた方はキリストをどう思うか。使徒パウロはこう言っています。あなた方は果たして信仰があるかどうか自分を吟味するがよい。これらの問いに私たちは皆答える必要があります。私たちは何に忠実なのでしょうか。私たちはマックスウェル長老がシオンに家を移しながらもバビロンの別荘を手放そうとしないクリスチャンとなってはいないでしょうか。中立の地はありません。私たちはキリストの弟子です。主の教会の会員であり常に主の福音に従うものです。 休暇を取ってバビロンに足を踏み入れたり、バビロンの民のように振る舞うわけにはいかないのです。主の皆を敬い、戒めを守り、世のものを求めないで、まず神の王国を築き、神の義を打ち立てることを求めるべきなのです。イエス・キリストは確かに神の一人子、神の愛子です。主は確かに創造主であり、世の光であり、罪と死から私たちを救ってくださる救い主です。これが地上における最も大切な知識であり、皆さんも自分自身でそのことを知ることができます。御父と御子について証しし、真理へと導いてくださる聖霊が、これらの真理を私に明らかにしてくださいました。皆さんにも明らかにしてくださいます。そのためには望みを持ち、従順でなければなりません。こうあります。求めよ、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。こうも言われました。神の御心を行おうと思うものであれば、誰でも私の語っているこの教えが神からのものなのか、それとも私自身から出たものか、わかるであろう。これらのことが真実であることを、イエス・キリストの御名により証しします。アーメン。
何年も前、同僚と MTC にいたとき、おばあちゃん、あの人たちは本物の宣教師？という声が聞こえました。見ると、幼い女の子がおばあさんと手をつなぎ、私たちを指さしていました。私は微笑み、手を差し出してその子の目をまっすぐに見つめて言いました。こんにちは、リチャードソン長老です。私たちは本物の宣教師ですよ。その子は興奮して顔を輝かせ、私たちを振り返ってみました。私は新たな決意を持ってその場を去りました。救い主が、家族が、またこの少女が期待するような宣教師になりたいと思いました。それからの2年間、本物の宣教師の姿に近づき、本物の宣教師のように考え行動し、特に教えるように一生懸命努力しました。家に戻ると伝道は終わっても引き続きその影響を受けました。実際あれから何年も経った今も、伝道は私の人生にとって最高の2年間だったと感じています。伝道中に思いがけなく得た教訓の一つは、あの少女の声です。今では次のように心に聞こえます。おばあちゃん、あの人は本物の親権者？おばあちゃん、あの人は本物の夫？あの人は本物の父親？本物の教会員？人生のあらゆる面で本物になるための鍵は、学習を妨げずに教える能力だということを私は学びました。真の人生には真の学習が必要であり、真の学習ができるかどうかは真の教えにかかっています。効果的に教える責任は、教師として正式に召されている人に限られません。実際、家族全員、教会の指導者、そして青少年と子どもを含めたあらゆる教会員に教える責任があります。私たちは皆教師ですが、聖霊こそが真の教師であり、あらゆる真理の証人であることを理解しなければなりません。完全に理解していない人は、御霊に代わって全てを自分で行おうとしたり、丁寧に御霊を招く者の助手の役割しか与えなかったりします。あるいは実際には単に即席のレッスンをしているのに、御霊に全てを任せて教えていると思い込んでいます。全ての親、指導者、教師には御霊の前ででも後ででもなく、御霊によって教える責任があります。そうするならば、御霊は自由に真理を教えることがおできになります。モロナイは真の教師である聖霊にとって変わったり、聖霊の影響力を弱めたり退けたりせずに、御霊によって教える方法を私たちが理解できるように助けてくれます。モロナイは生徒たちが御霊の働くままに物事を行ったと語っています。御霊と共にあるだけでは足りません。聖霊の働くままに行動するとは、聖霊の方法に習って教えることができるよう、自分の教え方を変える必要があるかもしれないということです。 自分の方法を聖霊の方法と一致させることで、聖霊は自由に教え明かしすることがおできになります。聖霊と一致することの大切さを次の例で示しましょう。何年も前に子供たちとオレゴン州にあるサウスシスターという3157メートルの山の頂上に登りました。数時間後、火山岩の小石で覆われた傾斜が45度の長い坂道に着きました。頂上は見えていますが、前に進もうにも一歩前に進むごとに小石に足を取られて数センチずつ後ろに滑るのです。12歳の息子は少しずつ登っていきましたが、私は8歳の娘と一緒にその場にいました。すぐに疲れ落胆し、もう一緒に頂上に行けないかもしれないと思い悲しくなってしまいました。娘を担ごうとまず思いましたが、心は熱していても肉体は弱かったのです。今岩の上に腰を下ろし、状況を見極め別の方法を考え出しました。娘に言いました。お父さんのズボンの後ろのポケットに手を入れて捕まって、よく聞いて、お父さんが一歩足を上げたらすぐに足を出してそこに足を置くんだ。娘はその通りに動き、私のポケットに捕まって引っ張り上げられるに任せました。永遠のような時間が過ぎ、頂上に着きました。娘の顔に広がった勝利と満足の表情はこの上もなく貴重なもので、まさに娘と息子は本物の登山家のようでした。娘の成功は、娘がたゆみなく努力し、私の登り方をよく真似て登った結果もたらされました。娘が私の動きに同調したことで、私たちはリズムに乗り、私は自分の力を余すところなく発揮することができました。御霊の働くままに教えるとはこういうことです。自分の教え方を聖霊の教え方に合わせるとき、御霊は私たちを強めるとともに何の制約も受けない状態になります。このことを念頭に、私たちが習うべき2つの基本的な御霊の働きについて考えてみましょう。第一に、聖霊は個々に非常に個人的に教えてくださいます。私たちは自分で十分に真理を知ることができます。人により異なる必要や状況、成長の度合いに応じて、聖霊は何を知り行うべきか教えてくださり、私たちはあるべき姿になることができます。すべてのことの真理を教えてくださいますが、一度にではありません。御霊はここにも少し、そこにも少しと、教えに教え、訓戒に訓戒を加えて真理を教えてくださいます。御霊の方法で教える人はレッスンではなく人を教えることを理解しています。また手引きをすべて教えようとしたり、テーマについて学んだことを全部教えようとする気持ちを抑えて、家族やクラスの生徒が知り行う必要のあることに焦点を当てます。御霊が教える通りに教える、親や指導者、教師は真に教えることとはただ話したりするだけではないことをすぐに学びます。その結果、意図的に言葉を切って耳を澄ませ、注意深く観察をし、次に何をすべきかを判断します。こうするとき、聖霊は何を行い何を言うべきかを学ぶ者と教える者の双方に教えてくださいます。第二に、聖霊は招き、働きかけ、促し、霊感を与え、行動するよう教えられます。教義に従って行動すると真実であることが分かるようになると主は断言しておられます。御霊はなすべきことへと導き、教え、示してくださいます。しかし、私たちに代わって行うことはなさいません。聖霊は代わって学んだり感じたり行動したりはなさいません。選択の自由の教義に反しているからです。学び、感じ、行動できるように機会を与え、進めてくださるのです。この御霊の方法で教える人は、学ぶ人たちが自らの選択の自由を使えるように進め、励まし、機会を与えます。親、指導者、教師は自分の家族や集会に集まった人たちや生徒たちに代わって感じたり学んだり悔い改めたりできないことを悟っています。子どもや生徒たちのために何ができるかだろうかではなく、 自分で学ぶためにはどのように進め助ければよいだろうかと自問するのです。聖霊の働くままに教える親は、家族がただ原則について学ぶ過程ではなく、原則を理解する過程を作ります。同様に教師は福音の教義を語るだけではなく、学び手が教義を理解し、それに従って生活できるよう助けます。自らの選択の自由を正しく行使するとき、聖霊は自由に働きかけられるのです。現在の世界状況にあって、家庭や集会、福音のクラスの中で真に学び真に教えることが大いに求められています。向上することへの道の険しさに時に圧倒されそうになることは承知しています。しかし進歩が遅いことでがっかりしないでください。子どもたちとの山登りを振り返ってみるとあることを思い出します。休憩で止まったらすぐに後ろを振り返って山を見下ろすようにして、先の長い道のりばかりに気を取られないようにしようと決めたのです。景色を楽しみ互いにこう言いました。ほら、ずいぶん来たよ。そうして深呼吸し、向きを変えて上り坂に向かい、再び一歩ずつ上り始めたのです。兄弟姉妹、御霊の働きのままに子供を育て導き教えることが必ずできます。それができますし、人生が変わるでしょう。私の人生は御霊とともに、特に御霊によって教えてくれた本物の宣教師によって祝福されてきました。すべての行いにおいて教える方法を聖霊の方法と一致させるようにお勧めします。キリストは救い主であられ、福音は回復されました。ですから私たちは本物の親、指導者、教師、生徒でなければならないのです。皆さんが努力するときに神が助けてくださることを証しします。救い主イエス・キリストの神聖な御名により、アーメン。
これから聖歌隊と全員で賛美歌5番いざ救いの日を楽しまんを歌います。賛美歌に続いて70人の山下和彦長老、ランドール K ベネット長老、 J デビン・コーニス長老がお話しします。その後12使徒定員会のクエンティン・ L ・クック長老がお話しします。
This is the 181st...
松井聖徒イエスキリスト教会第181回半期総大会の模様をお届けしています。
数年前のある晩、私たちの家を新任宣教師のスワン長老が日本人の先輩宣教師と一緒に訪問してくれました。幸い私も家にいましたので彼らを招き入れました。玄関で彼らに会った時、私はスワン長老が着ていたコートに目が留まりました。そして何気なく彼にこう言ったのです。いいコートを着ていますね。しかしそのコートは実際はそんなに新しいコートではなく色あせていました。おそらく宣教師アパートの中にあった以前働いていた宣教師が置いていった古いコートを着ているのだと思いました。しかし私の思いに反してスワン長老は私の言葉に対してすぐに反応し、たどたどしい日本語でこう返事をしたのです。はい、このコートは良いコートです。このコートは僕のお父さんが20年以上前に日本で宣教師をしていた時に着ていたものです。彼のお父さんは日本岡山伝道部で働きました。そして息子が日本に伝道に出ていく時、そのコートを息子に渡したのでした。これはスワン長老親子が2代にわたって日本で着たコートの写真です。私はスワン長老の言葉を聞き感動しました。そしてなぜスワン長老が彼のお父さんのコートを着て伝道しているのかがわかりました。スワン長老は彼のお父さんの日本や日本人に対する愛を引き継いで伝道に出てきたのでした。皆さんの中にも同じような経験をした人がいることでしょう。日本に来ている宣教師の何人かはお父さんやお母さん、おじいさんやおじさんが日本で伝道したと教えてくれます。私は世界中で働いたすべての機関宣教師の皆さんに心からの愛と敬意、そして感謝の気持ちをお伝えしたいです。回収者たちは決して皆さんのことを忘れてはいないでしょう。イザヤが宣言しているように、良き訪れを伝える者の足は山の上にあって、なんと麗しいことでしょう。私も回収者の一人です。私は17歳の高校生の時に回収しました。私にバプテスマを施してくれた宣教師は、アイドホ出身のラップ長老と言います。彼は最近、アイダホのステーク会長の召しから解任されました。バプテスマを受けて以来、彼と会っていませんが、メールをしたり、電話で話をしたりしてきました。彼のことを忘れたことはありません。彼の優しい笑顔は、私の頭の中にはっきりと焼き付かれています。彼は私が元気でいることを知ってとても喜んでくれています。17歳の時、私は彼らが伝えてくれるメッセージをそれほど理解していたわけではありませんでした。しかし宣教師に対して特別の思いを抱いていました。彼らのようになりたいと思っていました。彼らの愛をいっぱい感じていました。私のバプテスマの日のことをお話ししましょう。7月15日の暑い日でした。その日、もう一人の女性もバプテスマを受けました。バプテスマフォントは宣教師たちの手製のもので、そんなに立派なものではありませんでした。バプテスマを受けた後、すぐに安守礼が行われました。最初にその姉妹がロイド長老から受けました。私は他の会員たちの中に座り、静かに目を閉じ、耳を傾けていました。ロイド長老が確認をし、祝福を始めました。しかし、ロイド長老の言葉が止まったので、私は目を開け、彼の方をじっと見たのです。その時の光景は、今でもはっきりと覚えています。ロイド長老の目には、涙が溢れていました。私は生まれて初めて、清い御霊に包まれた経験をしました。
そして清い御霊を通して、ロイド長老が私たちを愛してくれていることを、また神様が私たちを愛してくださっていることをはっきりと知ったのでした。今度は私が按手礼を受けました。再びロイド長老でした。ロイド長老が手を頭の上に置き、私を教会員として確認し、聖霊を授け、祝福をし始めました。そして再び言葉が止まったのでした。しかしその時は、私の頭の上で何が起きているのかはわかりました。私は宣教師が私を愛してくれていること、また神様が私を愛してくださっていることを、聖霊を通して知ったのでした。現在世界中の伝道部で働いている宣教師の皆さんにお伝えします。皆さんが示す人々への態度や愛はとても大切なメッセージとなります。私は宣教師たちが教えてくれた教義をすぐには理解できませんでしたが、宣教師たちの大きな愛を感じ、彼らの数々の親切な行いを通して大切なことを学びました。皆さんのメッセージは愛のメッセージです。また希望のメッセージであり、信仰のメッセージなのです。皆さんの態度や行動が御霊を招き、私たちに大切なことを理解させてくれるのです。皆さんにお伝えしたいのは、皆さんの愛を通して、皆さんは神様の愛を伝えているということです。皆さんは教会の宝です。皆さんの犠牲、献身に心から感謝しています。これから宣教師になる人たちにもお話しします。我が家では4人の子供が伝道を終え、今月末には5人目が MTC に入ります。来年は一番年下の子も高校を卒業したら伝道に出る予定です。ですから今日私は私の息子たちや伝道の準備をしているすべての人にお話しします。伝道には三つのものを持っていく必要があります。一番目は、福音を述べ伝えるという望みです。主は皆さんに、ご自身の羊を尋ねて探し出すように望んでおられます。世界中の人が皆さんのことを待っています。彼らのもとへ急いで向かってください。宣教師ほど、人々を救助するために努力を惜しまない人はいません。私も、救助された者の一人です。二番目は、自分の証を築くことです。主は皆さんの心と進んで行う精神を必要とされています。三番目は、周りの人を愛することです。自分の父親のコートと共に、日本と日本人に対する父親の愛を携えてきたスワン長老と同じように、周りの人々を愛してください。どのように伝道に備えたらよいかわからない人たちは、どうぞ皆さんのビショップのもとへ行ってください。ビショップは皆さんを助けてくれます。宣教師たちが主から召され、その召しに応え、世界中で働いていることに感謝します。また愛する機関宣教師の皆さんにお伝えします。皆さんの働きに心から感謝しています。皆さんはこの教会の宝です。皆さんが続けて宣教師であり続け、キリストの弟子として行動できますように祈っています。私たちが天の御父の子供であり、御父が私たちを愛してくださっていることを知っています。私たちが再び御父のもとに戻れるよう、御父はその愛する御子イエス・キリストを使わしてくださいました。これらのことをイエス・キリストの聖なる御名によってお話し、明かしします。アーメン。
何年も前、家族と一緒に浜辺で過ごしていた時、岸辺から荒れた沖合へ引き込む強い流れを警告する標識や旗があることに気づきました。素人の私の目には見えなくとも、 近くの監視塔にいる救助隊員には容易に見えるこの強力な流れは、安全な浜辺を離れて水に入る者にとっては危険なものでした。私は自分にこう言い聞かせて正当化しました。私は泳ぎがうまい、泳げばいい運動になるだろう、浅瀬なら大丈夫なはずだ。警告を無視し、自分の判断に間違いはないと感じた私は、気分転換に人泳ぎしようと水に入りました。数分後、近くの浜辺にいる家族の場所を確認しようと顔を上げると、浜辺はもはや近くにありませんでした。警告を受けていたにもかかわらず、人を欺くその流れに捕らえられた私は、あっという間に家族から引き離されていたのです。最初は自信を持って、やがて必死に浜辺に向かって泳ぎましたが、流れは容赦なく深く荒れた沖合に私を引き込みます。私は疲れ果て、水を飲んで窒息しそうになりました。本当に溺れ死ぬかと思いました。精力を使い果たした私は、とうとう必死の思いで助けを呼びました。奇跡のように一人の救助隊員がすぐそばに来てくれました。気づかなかったのですが、彼は私が海に入る様子を見ていたのです。彼は私がどこで流れに捕らえられるかを予知していました。その流れを避けて回り込み、もがき苦しむ私のほんの少し沖合まで泳いできて、私が助けを呼ぶのをじっと待っていました。一人では岸まで泳げないほど弱っていた私は、彼の救助に感謝しました。彼の助けなしに私は二度と家族の元に戻れなかったでしょう。あの日の愚かな選択は、自分と家族に重大な結果を生じるものでした。これから一緒に選択の賜物について考えるにあたり、聖霊の助けがあって、私たち一人一人が自分のしている選択について評価できるように祈ります。私たちの愛する預言者トーマス・S・モンソン大官庁は次のように教えています。決断は行く末を決めます。これを強調しすぎることはありません。永遠に関する決断には永遠の結果が伴います。皆さん一人一人は天の両親から愛されている霊の息子娘です。皆さんは神の属性と神聖な行く末を受け継いでいます。皆さんは前世にいる間、真理を愛することを学びました。正しい永遠の選択をしました。この死すべき世には、皆さんの成長と進歩を助けるために苦悩や逆境、悲しみや苦しみ、試験や試練があること、それを皆さんは知っていました。皆さんはさらに正しい選択を続けて行い、間違った選択を悔い改めれば、イエス・キリストの贖いを通して永遠の命を受け継ぐことを知っていたのです。選択について預言者リーハイはどう教えたでしょうか。リーハイはこう助言しています。人はすべての人の偉大な中保者を通じて自由と永遠の命を選ぶことも、または悪魔の束縛と力に応じて束縛と死を選ぶことも自由である。そして次のように言っています。私はあなた方が偉大な中保者に頼り、主の大いなる戒めに聞き従い、主の御言葉に忠実であって永遠の命を選んでほしいと思っている。では何を考え、感じ、行うときに、皆さんや私は永遠の命を選んでいるのでしょうか。私の孫たちは今、何かを選択するときにはその結果も選択しているということを学んでいます。最近3歳になる孫娘の一人が、どうしても夕食を食べようとしませんでした。母がこう説明します。もうすぐ眠る時間よ。夕食を食べる方を選んだらデザートにアイスも食べていいわ。夕食を食べない方を選んだらアイスなしですぐにベッドに行くのよ。孫娘はこう叫びました。私が選びたいのは、遊んでアイスだけ食べてベッドに行かないことなの。私たちは遊んでアイスだけを食べて眠らないで起きながら、栄養失調や疲労という結果を避けたいと望むことができるでしょうか。実際に永遠の選択は2つしかありません。 それぞれに永遠の結果が伴います。世の救い主に従うことを選び、その結果として神と共に住む永遠の命を選ぶか、それとも属性に従うことを選び、その結果として神から永遠に離れることを選ぶかです。安全な義と危険な属性を両方選択することは不可能です。属性を歩んでも害はなさそうに思いますが、私たちの気分転換の水泳も危険だったのです。私の家族の人生航路を変えたかもしれないあの流れと同様に、属性や人を欺く考え方、誤った教え、自由奔放な不道徳といった現代の流れは、私たちを引き込み、家族や天の御父のもとから永遠に離そうとしています。生ける預言者、聖賢者、啓示者たちは、見分けにくく危険な属性の流れに私たちが脅かされることを予見し、警告を与えます。彼らは愛の心で私たちを招き、励まし、教え、思い起こさせ、警告します。彼らは毎日の聖文学習や祈りを通じて与えられる理解、聖霊の導き、預言者の勧告に私たちの安全がかかっていることを知っています。彼らは安全と究極の喜びは救い主イエス・キリストと主の福音に従うことの中にしかないことを知っています。主はこう宣言されました。またオークス長老が教えたように、私は道であり真理であり命である、誰でも私に寄らないでは父の身元に行くことはできない。ソ連崩壊後のロシアの逆境と苦しみの中で、アナトリー・レシェトニコフと妻のスベトラーナは属性よりも義を選びました。教会に加入した後、二人は迫害されました。夫は職場で降格させられましたが、二人はこれで神に使える時間が増えたと考えました。何度も脅迫を受けましたが、いつも福音中心の生活を送る方を選びました。その選びによって彼らはロシア人で初めて地域支柱に任命されました。誰もが逆境に直面し、誘惑を受け、過ちも犯します。しかし正しい選択をするのに難しすぎることも遅すぎることもありません。悔い改めはそうした重大な正しい選択の一つです。ウクトドルフ館長はこう教えています。小さな誤りを犯し、イエス・キリストの福音からわずかにそれることで人生が悲しい結果を迎えることがあります。だからこそ誤りはいくつか自然に修正されるだろうと待ったり期待したりせず、正しい軌道に戻るために欠かせない進路修正を早いうちに行えるよう訓練することが極めて大切です。修正が遅れるほどより大きな変更が必要になり、正しい進路に戻るのにより時間がかかります。気をつけていないと大惨事は目の前というところにまで来てしまうかもしれません。救い主の憐れみの御腕はいつも私たち一人一人に伸ばされています。私たちが心から完全に悔い改めるなら、私たちの過ちは完全に許され、救い主はもはや私たちの罪を思い起こされることはないのです。選択とその結果について評価するために自問してください。毎日の聖文学習や祈りを通じて神の導きを求めているだろうか、それともキリストの御言葉を研究し天の御父と話す時間も持てないほど忙しくて無関心になる方を選んできただろうか。神の生ける預言者の勧告に従うことを選んでいるだろうか、それとも属性の生き方や勧告に反する意見に従っていないだろうか。何を考え感じ行うのかを選ぶにあたり、毎日聖霊の導きを求めているだろうか。周りの人を助け、彼らに仕え、彼らを救助するために絶えず手を差し伸べているだろうか。愛する兄弟姉妹の皆さん、皆さんの永遠の行く末は偶然の結果ではなく、皆さんの選択の結果なのです。永遠の命を選ぶのに遅すぎることはありません。天の御父の偉大な幸福の計画のおかげで、私たち一人一人がイエス・キリストの贖罪を通じて完全なものとなれることを証しします。自分の家族と共に、天の御父と共に永遠に住み、完全な喜びを得ることができるのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
My beloved sisters and
愛する姉妹兄弟の皆さん、父なる神は感情として存在するものでも観念でも力でもありません。聖文で教えられているように、神は顔も手もある栄光に満ちた復活体を持つ聖なるお方です。神は実在されます。私たち一人一人をご存知で、一人一人を愛しておられます。私たちを祝福したいと願っておられます。イエスはこう言われました。あなた方のうちで自分の子がパンを求めるのに石を与えるものがあろうか、魚を求めるのに蛇を与えるものがあろうか。このようにあなた方は悪いものであっても、自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天にいますあなた方の父はなおさら求めてくるものに良いものをくださらないことがあろうか。私の経験がこの原則を物語る良い例だろうと思います。ボストン小児病院の若い研修医だった頃、私はいつも長時間勤務し、しかもマサチューセッツ州ウォータータウンの自宅から病院までは大抵自転車で通っていました。ある日の夕方、長時間にわたる病院での勤務を終えて家に自転車を走らせていた私は、クタクタに疲れ空腹で気持ちがくじけそうになっていました。家に帰れば妻と4人の幼い子供たちがおり、彼らのために時間と活力を温存しておく必要があります。そればかりか、たとえ疲れていようとも元気に明るく振る舞わなくてはなりません。しかし正直なところ、私はペダルを踏み続けるだけでも辛いという状態でした。帰りにはフライドチキンの店があります。そこに立ち寄ってフライドチキンを食べられれば、疲労も空腹もかなり和らぐだろうと思いました。その時フライドチキンは1本29セントになっていました。ところが財布の中身を数えてみると5セントしかありません。私は自転車を漕ぎながら状況を主に話し、憐れんでいただけるなら道端で25セント硬貨が見つかりますようにと祈りました。印を求めていたわけではなく、こんな思いやりに満ちた祝福をくださったら本当にありがたいと祈りました。私は地面を注意深く見て進みましたが、何も見つけられませんでした。信仰を持ち従順でいようと努めながら自転車を漕いでいるうちに店の近くまで来ました。その時です。フライドチキンの店の真向かいで道端に25セント硬貨があったのです。天の神であり、ありとあらゆるものを創造し統治しておられるお方は、私を憐れんでとても小さな祈りを聞いてくださいました。なぜそんな小さなことにまで心を砕いておられるのか、不思議に思う人がいるかもしれません。私はこう考えるようになりました。つまり天の父は私たちを深く愛しておられるので、私たちにとって大切なものはその愛のゆえに御父にとっても大切なのです。ましてや私たちにとって大切なことを求めるときに、それが義にかなったものであれば、なおさら助けたいと思われることでしょう。祈りは神が人にくださった最も尊い賜物の一つです。あるときイエスの弟子は、主よ、私たちに祈ることを教えてくださいと願いました。イエスは重要な祈りの原則となる模範を示されました。イエスの模範を見てみましょう。天にいます我らの父よと天の御父に話しかけることから始めます。御父と直接話せるというのは特権です。私たちは他のどのようなものにも祈りません。繰り返しを避けるように言われていることも忘れないでください。皆が崇められますように。イエスは礼拝の態度を持って御父に話しかけられました。御父を褒めたたえ、御父に感謝なさいました。確かに神を敬い、心の底から具体的な感謝のことを述べることは、有効な祈りを捧げる上で鍵となります。御国が来ますように、御心が行われますように。主に依存していることを喜んで認め、たとえ自分の思いと異なっていても主の御心を行いたいと願っていることを話します。聖書辞典にはこのようにあります。祈りとは、御父の御心と御父の子供の意思を一致させる行為であり、祈りの目的は神の御心を変えることではなく、神が私たちに与えようとすでに備えておられる祝福を自分のため、また人々のために得ることであり、この祝福を得るには求めなければならない。私たちの日ごとの食物を今日もお与えください。私たちは欲するものを主に祈り求めます。祈るとき、私たちは正直でなければなりません。例えば、学校で授業をよく聞かず、宿題もテスト勉強もしていないのに、テストでいい点を取れるよう助けてくださいと祈るのは、とても正直な態度とは言えないでしょう。 私は祈っているときに、与えていただきたいと願う祝福を主からいただくためには、やるべきことがまだあると御霊から教えられることがよくあります。自分でできることを主が行ってくださるのは天の摂理に反するのです。私たちの負債を、私たちの罪をお許しください。個人の祈りで極めて大切なのは悔い改めです。悔い改めが効果を発揮するためには、具体的な事柄に対して心から悔い、その罪を捨てなくてはなりません。私たちに負債のあるものを許しましたように、救い主は自分の罪が許されるためには自分を不当に扱った人を許さなければならないとはっきりとおっしゃいました。時には人から受けた扱いに痛みや苦しみを覚え、許すことも忘れることも難しく感じることがあります。私は痛みを忘れて全てを主に委ねるようにという主の招きを通して見出した平安と癒しに心から感謝しています。教義としては64章で主はこのように言われました。主なる私は私が許そうと思うものを許す。しかしあなた方には全ての人を許すことが求められる。ですから癒されたいと望むのであれば、完全に忘れ去り、あとは主に任せなければならないのです。私たちが誘惑に陥ることのないようにし、悪からお救いください。このようにして私たちは祈ることで守りを受けるための過程に入ります。また将来に目を向け、恐ろしい出来事が起こっても助けていただけるように、祈りによって神の武具を纏うのです。皆さん、主が皆さんを守ってくださるように祈り求めることを忘れないでください。王国も権威も栄光も常しえにあなたのものです。イエスが再び神を褒めたたえ、敬い、御父に従うことを表明して、この祈りを閉じておられるということから、私たちは多くのことを学べます。神は完全な愛を持って私たちを愛してくださり、私たちの幸せを願っておられることを確信することができます。幸福な人生を送る秘訣の一つは、自分の方法ではなく主の方法に従うということです。自分には祈る資格がないと感じるとき、そこには危険が潜んでいます。そのように感じさせるのは、祈ってはならないと教える悪魔です。自分はあまりに罪深くて祈れないと考えるのは、重い病気の人が自分は病気が重すぎるので医者には行けないと考えるようなもので、とても痛ましいことです。また祈りさえすれば、どれほど心を込めているかに関係なく、どんな祈りも有効なのだと考えてはなりません。祈ったことを義にかなって実践することで、求めたことを受ける努力をしなければならないのです。主は祈るだけでなく、祈って行動する人のことをはるかに喜ばれます。祈りは素晴らしい特権だと私が言うのは、天の御父に語りかけることができるだけでなく、御父が実際に祈りに応え話しかけてくださるからなのです。もちろん御父が語りかけられると言っても、通常は声が聞こえるわけではなく、パッカー会長がおっしゃったように、霊感を与える御霊の優しく静かな声は、音として聞こえるというより、むしろ感じるものです。この導きは促しや印象を通して、考えや気持ちとなって訪れます。心を込めて必死に祈っても答えがないように思える時もあります。主は主の時にかなって主の方法でお答えになるということを知る必要があります。すぐに祈りの答えが与えられないからといってがっかりしないでください。外国を学ぶのと同じで、訓練と努力が必要なのです。でも皆さんは御霊の言葉を学べるということを覚えておいてください。御霊の言葉を学ぶと、義を行う大きな信仰と力を受けるのです。私は愛するトーマス・スモンソン大官庁の次の勧告を心に大切に蓄えています。この話を聞いている大小さまざまな試練と戦っている皆さんにお伝えします。祈りは霊的な強さの源であり、安らぎへのパスポートです。祈りは私たちを愛してくださっている天の御父に近づく手段です。祈りの中で御父に話しかけ、答えに耳を傾けてください。奇跡は祈りを通してもたらされるのです。祈りを通して聖なる御父の身元に行けるという特権があることに深く感謝しています。また御父が私の祈りを数え切れないほどお聞きになり答えてくださったことに感謝しています。時には奇跡的な方法も含め、御父が祈りに答えてくださったおかげで、私は御父が生きておられることを知っています。また聖なる御子イエスが私たちの生ける救い主であられることを明かします。この教会は主の教会であり、主の地上の王国です。主の技は親切です。私たちは大官庁のために熱心に祈っています。トーマス・S・モンソン大官庁は神の預言者です。これらのことをイエス・キリストの御名によって確信を持って証しいたします。アーメン。
多
くの人はこの世の旅路で大きな問題や悲劇に遭遇します。世界に試練や苦難があふれています。テレビに映る死や激しい苦悩、絶望の絵には胸が痛みます。地震と津波による災害と大しく戦う日本人の姿も目にします。世界貿易センターが倒壊する恐ろしい映像を最近再び目にし、あの出来事を思い起こすのは辛いことでした。そうした悲劇や特に罪のない人々が苦しむ姿を見ると胸が締め付けられます。時には非常に個人的な悲劇が起こることもあります。子供が幼くして亡くなったり重い病気になったりします。予期せぬ行為や事故で愛する親を失うこともあります。悲劇が起こると人は嘆き悲しみ、互いに重荷を負い合うよう努めます。達成されずに終わったこと、もう歌われることのない歌を惜しみます。教会の指導者が頻繁に受ける質問に次のようなものがあります。神は悪いことが特に善人に起こるのをなぜお許しになるのですか。義にかなった人がそのような悲劇を免れないのはなぜですか。私たちは全ての答えを知っているわけではありませんが、人には輝かしい未来があるという確信と信仰を持って悲劇に向き合わせてくれる重要な原則があるのを知っています。最も重要な原則はこれです。第一に、天の御父は私たちを個人的に知り愛しておられ、私たちの苦しみをよくご存知です。第二に、御子イエス・キリストは私たちの救い主、贖い主であられ、食材は救いと生栄に導くだけでなく、人生のあらゆる不公平を埋め合わせてくれます。第三に、御父が子供たちのために立てた幸福の計画には、前世と現世だけでなく永遠の命と愛する人との喜ばしい再会も含まれています。過ちは正され、曇りのない見方と理解力を持って物事が見えるようになるのです。天父の計画に関する知識と理解力と信仰を持たない人々、すなわち戦争や暴力、災害、悪などの伴う世界をこの世的な見方でしか見ない人々は、その見方のためにこの世の人生は失望と混乱に満ち、不公平で無意味なものに思えるのです。教会の指導者はこうした見方をする人を三幕からなる劇に第二幕の途中から入っていく人に例えています。御父の計画を知らない人は第一幕、前世で起きたことと定められた目的を知りません。また御父の計画の栄光に満ちた第三幕で物事が明らかになり解決されるということも知りません。神の愛に満ちた広大な計画の下では何ら落ち度はないにもかかわらず、不利な境遇に置かれているように思える人が最後まで不利なままで終わりはしません。それを知らない人が大勢います。あと半年でタイタニック号が沈没してから100年になります。この惨事にまつわる痛ましい状況はこの100年間人々に大きな衝撃を与え続けてきました。11階建てのビルに等しい高さで、フットボールのフィールドを3つ合わせた長さの新しい豪華客船の過剰で根拠の薄い宣伝文句は、至る所に氷山が浮かぶ冬の海でも安全であるというものでした。この船は沈まないとされていました。ところが氷のように冷たい海に沈み、1500人を超える人命が失われたのです。さまざまな点でタイタニック号の沈没は人生や福音の多くの原則に例えることができます。この世的なものの見方しかしないことの難しさを表すとても良い例です。人命が失われたことは悲劇でしたが、これは事故でした。二度の世界大戦は多くの死者を出しました。そしてつい最近、世界貿易センターの破壊のように、選択の自由が間違って使われたことに起因する衝撃、苦悩、 道徳的問題をこの時代に見てきました。原因が何であれ、こうした悲劇により家族や友人、国家が惨憺たる結果に苦しんでいます。タイタニック号から人々が学んだ教訓は、高慢の危険性と荒海を渡る危険性と、人は神を偏り見ない方であるということについてでした。惨事に巻き込まれたのはあらゆる階層の人々でした。ジョン・ジェイコブ・アスターのような裕福な著名人もいれば、労働者や移民、女性や子供、乗組員もいました。タイタニック号に末日生徒が関わっていた例が少なくとも2つあります。1つ目は、受けた祝福と回復できた問題に感謝することについての例です。それは後に中央幹部を務めたアルマ・ソニー兄弟の経験です。私がユタ州ローガンで生まれた時、彼は私のステーフ会長で、私はソニー長老から伝道の面接を受けました。当時は宣教師志願者は皆中央幹部の面接を受けました。長老は私の人生に大きな影響を及ぼしました。アルマには若い頃、教会にあまり活発ではないフレッドという友人がいました。二人は伝道について話し合い、アルマは伝道に出るようフレッドを説得しました。二人ともイギリス伝道部に召されました。伝道の終わりに伝道部書記を務めていたソニー長老がアメリカへ戻る渡航の手配をしました。自分とフレッド、他にも伝道を終えた4人の宣教師のためにタイタニック号の切符を買いました。ところが出発の時になって、なぜかフレッドが遅れました。ソニー長老は新しい豪華客船の初乗航海となる日の切符を6枚もキャンセルし、翌日の船の切符を買いました。タイタニック号に乗れると大喜びしていた4人の宣教師は落胆しました。ソニー長老の答えは、創世記にあるエジプトのヨセフとその兄たちの話に似ています。この青年を連れずに、どうして私たちは家族のもとへ戻ることができましょう。みんな一緒にイギリスへ来たのだから、みんな一緒に帰るべきだと同僚に説明したのです。後でソニー長老はタイタニック号が沈没したことを知り、友人のフレッドに感謝して言いました。君は私の命の恩人だ。フレッドは答えて言いました。いや、伝道に出るよう説得してくれた君こそ私の命の恩人だ。宣教師たちは救われたことを主に感謝しました。ソニー長老たちのように忠実な人に大きな祝福がやってくることがあります。自分の生活に注がれるすべての深い憐れみに感謝すべきです。私たちは日々受けている多くの祝福に気づきません。心に感謝の念を抱くことは、私たちにとって極めて大切なことなのです。聖文は述べています。義にかなった人、救い主に従い主の戒めを守る人は地に栄えます。御霊と共に生活することは、栄えることに不可欠な要素です。この世では義や祈り、忠実さがいつも幸福な結末を招くとは限りません。多くの人が厳しい試練を経験します。そんな時は信仰を持ち、真剣の祝福を求めることを神は勧めておられます。主はこう述べておられます。教会の長老を呼んで、私の名によって彼らのために祈り、彼らに安守をするようにしなければならない。もし彼らが死ぬならば、彼らは私のために死ぬのであり、また生きるならば私のために生きるのである。タイタニック号に関わった末日生徒の2つ目の例が、この世では幸福な結末にはなりませんでした。アイリーン・コーベットは30歳で、ユタ州プロボ出身の若い妻であり母親でした。芸術や音楽の素晴らしい才能を持つ教師であり看護師でもありました。プロボの医療専門家の勧めで、助産師の技能を身につけるため、ロンドンで半年の講習を受けました。世の中に良い影響を及ぼしたいという強い願いを持っていました。慎重で思慮深く、よく祈る勇ましい人でした。帰国するためにタイタニック号を選んだ理由の一つは、宣教師が一緒に乗るので安全だろうと考えたからです。アイリーンはこの惨事で命を落とした 数少ない女性の一人でした。大部分の女性と子供は救命ボートに乗せられ救助されました。彼女が救命ボートに乗らなかった理由は、特別な訓練を受けていたので、事故によって怪我をした人を看護していたためでした。苦難には様々なものがあります。必要な経験を与えてくれるものもあれば、この世の人生で意に沿わない結果が生じるものもあります。それであっても信仰が足りないとか、天の御父の全体的な計画が不完全だとかいう証拠ではありません。精錬する者の日は現実にあり、試練という炉の中で鍛えられる人格や義は、私たちを完成に導き、清め、神にまみえる備えをさせてくれるのです。預言者ジョセフ・スミスはリバティの監獄に囚われていた時、人は多くの苦難に見舞われると主から言われました。たとえあなたが深みに投げ込まれても、たとえ寄せてくる大波があなたを巻き込もうとしても、たとえ暴風があなたの敵となっても、すべての元素が結束して道を塞いでも、これらのことはすべてあなたに経験を与え、あなたの益となるであろう。救い主は、あなたの命数は知られており、あなたの寿命が短くされることはない。それゆえ恐れてはならない。とこしえにいつまでも神はあなたと共にいるからであると教えました。苦難の中には、他の人の選択の結果によるものもあります。選択の自由は個人の霊的な成長と進歩に不可欠です。悪い行いも選択の自由の構成要素の一つです。司令官モロナイはこの非常に重要な教義をこう説明しています。主はご自分の罰と裁きを悪人に下せるように、義人が殺されるのをそのままにしておかれます。ただし義人は捨てられるのではないことを明らかにしています。彼らは主なる神の安息に入るのです。苦難の中には不従順により生じるものもあります。タバコ、アルコール、薬物乱用による健康問題がそうです。アルコールや薬物に関連した犯罪の結果、投獄される人も非常に増えています。不貞が原因の離婚の数も著しく増えています。こうした試練や苦難は、神の律法に従うことにより避けられることが多いのです。8月に他界した私の愛する伝道部会長マリオン・ディ・ハンクス長老は、この世の苦難と戦うために次の言葉を覚えるように私たちに勧めました。堅固な人の確固たる決意をくじいたり妨げたりするような支配するものは、偶然も巡り合わせも運によっても来ない。長老はこれがあらゆる苦難に当てはまるわけではないが、霊的な問題においては真実であると認めていました。私は長老の勧告に感謝しています。タイタニック号で多くの人命が失われた惨事が起きた理由の一つは、十分な数の救命ボートがなかったことです。この世の人生で私たちが遭遇する試練がいかなるものであろうと、救い主の贖罪は全ての人に救命ボートを与えてくれます。自分が出会う試練が不公平なものだと考える人に対しては、贖罪により人生のあらゆる不公平が解決されるのです。人には優れた能力や才能、影響力を持った人が多くいます。若いうちに亡くなった人にもそうであります。人々は亡くなった人が音楽をうちにとどめたまま死んでしまったと言います。この場合、音楽とは発揮されなかった潜在的な力の例えです。かなりの準備を重ねてきたのに、この世では実現させる機会のない人もいます。トマス・グレイが書いたよく引用される有名な詩、エレジー、ボハンの哀歌の一節には、そのような失われた機会への思いが込められています。咲く花は多けれど、人に見られることもなし、麗しき香りとて虚しき空に漂うばかり。失われた機会は家族、仕事、才能、経験などに関連したものであることもあります。神戸と姉妹の場合には、これらが皆断ち切られてしまったのです。歌うことのなかった歌があり、この世の人生で発揮されなかった潜在能力がありました。 しかしこの世の不完全な見方ではなく、福音の広く澄んだ見方を通して見れば、愛にあふれた御父がその計画の中で約束された永遠の大いなる報いが待っているのがわかります。使徒パウロが教えたように、目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちのために備えられたのです。賛美歌の次の一節は、慰め、元気づけ、そして澄んだ見方を与えてくれます。歌えぬ歌を主は聞きたもう。それゆえ心に慰めを得なさい、安らかにしていて、私が神であることを知りなさいと主は言っておられます。私たちは子供たちと共に永遠の喜びの歌を歌うという主の約束をいただいています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
As we conclude this wonderful conference,
この大会を閉じるにあたり、美しく霊感あふれる音楽を提供してくれたタバナクル合唱団、ユタ州プレザントビューおよびノースオグデンの初等教会による聖歌隊、プレザントグローブの親権者による聖歌隊に感謝します。指揮者とオルガニストの努力と準備に感謝します。またお話をしてくださった方々、通訳を提供してくださった方々、この大会を開催できるようにさまざまな方法で関与してくださった皆さんに感謝しています。この部会の最後の話者は、愛する預言者トーマス・S・モンソン大館長です。モンソン大館長のお話の後、聖歌隊が別れに願うを歌います。賛美歌の後、閉会の祈りは70人のグレゴリー・A・シュワイツァー長老です。この後この大会は閉会します。モンソン大館長。
兄弟姉妹、皆さんも同じお気持ちだと思いますが、実に霊感に満ちた大会でした。この2日間、主の御霊を豊かに感じ、心に感銘を受け、この神聖な技への証は強められました。話をしてくださった皆さん、祈りを捧げてくださった兄弟たち一人一人に感謝をお伝えします。私たちは皆主を愛し、主に仕えたいと願っているので、ここに集っています。天の御父が私たちを心にかけてくださっていることを証しします。私はすべてのことの中に主の御手があることを認めています。音楽は素晴らしいものでした。才能を進んで分かち合ってくれた人々に、私個人としても教会全体としても感謝をお伝えします。今大会で解任された兄弟たちに深く感謝しています。彼らは忠実によく奉仕してくれました。主の技に多くの貢献をしてくれました。信仰深く献身的な私の二人の顧問に心からの感謝をお伝えします。二人が私を支持し支援してくれることを皆さんの前で感謝します。彼らはまさに知恵と理解の人です。主の技にあって絶え間ず奉仕する十二使徒定員会の兄弟たちに感謝します。また効果的に無私の奉仕をしてくれる70人定員会と管理ビショップリックの皆さんに感謝をお伝えします。同様に中央補助組織の役員として奉仕する女性と男性の皆さんに感謝をお伝えします。兄弟姉妹、天の御父は私たちが今日この世でさまざまな問題に直面していることを心にかけてくださっています。御父は私たち一人一人を愛し、その戒めを守り、祈りを通して御父を求めるときに祝福してくださいます。 イエス・キリストの回復された福音があるのは何と恵まれていることでしょうか。福音は私たちがどこから来てなぜここにいるのか、この世を離れた後どこに行くのかに関する疑問への答えを与えてくれます。福音は人生に意義と目的と希望を与えてくれます。進んで互いに奉仕している皆さんに感謝します。私たちは神の子らを愛し彼らに仕えるようにという使命を携えてこの地上に送られてきました。ワードや支部で皆さんがしてくださっているすべての働きに感謝します。どのような責任かにかかわらず皆さんが召された責任を喜んで果たしてくださっていることに感謝します。どの責任も主の業を進める上で重要です。今大会は終わりました。安全に家路に着くことができますように、留守の間すべてのことが無事であったように願っています。日々を埋め尽くすさまざまな事柄に取り組む時もここで感じた御霊が皆さんと共にありますように、互いに対して一層の親切を示すことができますように、主の業に携わっていることを常に覚えていられますように、天の祝福が皆さんと共にありますように、皆さんの家庭が調和と愛に満たされますように、証を常に培うことができ、それが皆さんにとってサタンに対する守りとなりますように、皆さんの謙遜なしもべとして私は神の御心を行い神と皆さんに仕えたいと心から願っています。私は皆さんを愛し皆さんのために祈っています。皆さんが祈るときに私と中央幹部たちのことを思い出してくださるようお願いいたします。私たちは皆さんと一つとなってこの驚くべき技を推し進めてまいります。私たちは皆この技に携わっており、すべての男女と子供がそれぞれに役割を担っています。それぞれの役割をよく果たせるように神は私たちに強さと能力と決意を授けてくださいますように。この技は真実であり、救い主が生きておられ地上における主の教会を導いておられることを証しします。永遠の父なる神が生きておられ私たちを愛してくださっているという証を皆さんに残します。神は本当に私たちの御父であり実在のお方です。御父は喜んで私たちのそばに来てくださいます。私たちを助けるためならどんな遠くにも行かれます。私たちをこよなく愛し私たちのためなら何でも喜んでしてくださいます。これらのことを理解し悟ることができますように、神が皆さんを祝福し約束された平安が今もこれからも常に皆さんと共にありますように、皆さんにお別れの言葉を申し上げます。6ヶ月後に再びお会いしましょう。救い主、贖い主であるイエス・キリストの御名によって、アーメン。
Dear Heavenly Father,
天のお父様、この大会を閉じるにあたり、あなた様に私たちの感謝の気持ちをお伝えします。生ける預言者に感謝しています。また大官庁会と使徒とすべての中央幹部と役員たちに感謝しています。また説教を準備してくださった一人一人に感謝しています。今日私たちが受けた勧告を謙遜になって受け入れることができますようにお助けください。そしてあなた様の御子が定めてくださった模範に近づけますようにお助けください。私たちの行動がその模範に倣ったものとなりますようにお助けください。そして私たちが隣人にさらに優しくなれますように、そして私たちが家まで安全に帰れますようにお守りください。イエス・キリストの聖なる御名によって、アーメン。
This has been a broadcast of the
松井聖徒イエスキリスト教会第181回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。